今度は入ったっぽいな。これどうなんだろうな。声は入ったけど、声は入ったけども、音量とか雰囲気が全然わかりません。どうでしょう。どうでしょうか。音量とか大丈夫でしょうか。なんでこんなこと聞くかっていうと、今急遽ヘッドセット、よく考えたら俺予備買っといたんで、それと切り替えたと。でも今まで使ってたプラントロニクスのじゃないので、どうかなと思ったといったところですね。問題感じないと。じゃあ行きますか。使い慣れないというか、まあいいや。GWS1601、とりあえず来ました、こんばんはです。今日は20世紀の幽霊というのをできたらやろうかなと思っております。ジータレス読みで601、おっちゃん来た、音楽来た、声はと、まあ、今声出しました。で602、また鑑定団始まったと。鑑定団よくわかんないけど。で603、惜しい音声来ましたと。あざっす。で604、声来た、おっちゃん来た、こんばんはと、こんばんはです、来ました。で605、おっちゃん来てた、出遅れた、おこんばんはですと。まあ自分も何度かミスってんですけど、てかタイミングが悪いんですよね、基本的に。まあやろうと思った時に切れてるっていうパターンが、なんでか知んないけど、ある、多くてですね。で、606、聞こえたおっちゃんボイスだと、いつもと感じ違うけど、ノイズとかないし大丈夫と。いつもと感じが違うっていうのはマイクが変わったからですかね。で、607、BGM がいつもより小さいかも、でも声はっきり聞こえるし、これでもいいと。音量は、あえての小さめにしてるんですけど、で、608、音量とか問題は感じない。で、609、不習の人の階段配信やがらせかと思ったと。ああ、そんな人がいるんですか。ああ、でも自分の、わざとその同じ、番組名にしてってこと？で、610、声は綺麗に聞こえてます、ノイズもなしと。はぁ、よかった。で611、私の環境では音量バランスとも OK で、612、お疲れ様ですと。大丈夫、無理しなくてもいいんですよ、嬉しいですけどと。もう無理しなくてもいいんですけど、そりゃ無理するつもりはないんですけど、ただヘッドセット死んだわっていうんで、ヘッドセット入れ替えしただけ、はいですね。で、613、BGM ほんの気持ち上げるぐらいでいい感じだなと。今 1% にしてるから 2% か 3% にしたらいいってことか。これ 2% で、614、それを持った後、不臭の人の階段配信嫌がらせ。不臭の人って何でしょうね、新しいなんか出てきたんですかね、それわかりません。で615、とってもよく聞こえてます、あざっす。余計に時間がかかりましたね、スタートまで。まあいいや。で、音ストップして。いやー、このヘッドセットはミスったかな。完全に耳密閉型だから、あんまり好きじゃないんだよな、こういうヘッドセット。自分で買っといてあれだけど。なんかちょっと別のに手を出してみようと思って買っといたやつだって。これいつに買ったんだけど、かなり前に買ったやつだよな。まあいいや。 で、616、2% でいい感じかもと。2% でいい感じで、617、じゃあなくなったヘッドセットの霊がその辺ふわふわしてるんですね、霊障起きるかなと、まあ、人じゃないんですけど、マジレスで、ですね、今日は20世紀の幽霊というのをやろうと思います、それだけ読んだらさりょうと思います。ちょっとミュートチェック。ああ、なんかブチって言うんだな、ミュート入れると。とりあえずちょっとチェックさせていただきました。で、いきます。20世紀の幽霊っていう話です。あの女に会いたければ、一番いいのは満員に近い状態の時だ。深夜にふらりと映画を見にやってきたら、600席ある広い映画館がほとんど無人だった男にまつわる有名な話がある。いざ男が館内を見回したら、ついさっきまで無人だった隣の席に九段の女が座っていた、という有名な話だ。目撃した男は女をまじまじと見つめる。女は頭をめぐらせて見返してくる。女は鼻血を出している。女の大きく見開いた目には恐怖が宿っている。頭が痛いの、女はささやく。だからちょっと外に出てこなくちゃ。見逃したところを後で教えてもらえる？その瞬間、女を見つめている男はあることに気づく。女には映写機が投げかける青っぽい光の柱同然に実体がないことに。女の体を透かして一つ先の座席が見えるほどだ。そして女は座席から立ち上がりながら姿を消していく。また木曜日の夜にローズバッドに友人同士で連れ立ってやってきたグループにまつわる話もある。グループの一人が一人で来ていた女性客の隣に座る。青い服の女性客だ。上映開始まではまだ間があったので、まだ間があったので、女の隣の席に座った客は時間つぶしの会話をしようと、明日の上映作品の予定を知ってますか？そう尋ねる。明日は何も上映しないの、女はささやく。今日で映画館はおしまい。上映が始まって間もなく女の姿は消える。そして車での帰途、女に話しかけた客は交通事故で死亡する。この二つの話をはじめ、映画館ローズバッドにまつわる好感よく知られた逸話は多々あるが、どれも嘘の話だ。ホラー映画を見過ぎた人たちや、ゴーストストーリーのあるべき姿を知っていると勝手に思い込んでいる人たちによるゴーストストーリーに過ぎない。アレック・シェルドンはイモジェーン・ギルクリストを最初に目撃した人物の一人であり、ローズバッドの経営者でもある。今なおほぼ毎夜映写機を自ら操作してもいる。どんな相手であれ、ほんのちょっと話をするだけでアレックスには相手が本当にイモジェーンを見た経験があるのかどうかを見抜くことができる。しかし見抜いた結果を人に明かすことはないし、ましてや誰かの話を嘘だと公言することは絶対にしない。そんなことをすれば商売に差し障りがある。 しかしイモジェーンの体を透かして反対側が見えたと話すものなら、その誰もが幽霊を実際には目にしていないことがアレックスにはすぐにわかる。同様にイモジェーンの鼻や耳や目から血が流れているのを見たと話す。上辺だけの芸術家たちの話も嘘であれば見破る。そうした人たちはイモジェーンが懇願するような目で見つめてきたとか、人を呼んできてほしい、手当てしてくれる人を連れてきてほしいと言われたなどと話す。幽霊を見たと嘘を主張する者の大多数が、開口一番まず自分が今見た通りを話してもきっと信じてはもらえないだろうと口にする。その通り、アレックは信じない。それでもアレックは彼らが口にしないではいられない話に最後まで辛抱強く耳を傾けるばかりか、時には笑顔で話の先を促しさえするのだ。本当にイモジェーンを目にした人々はわざわざアレックスの元を訪ねて目撃談を披露したりしない。むしろアレックが場内からおぼつかない足取りでロビーにふらふらと出てくる彼らを見つける方が多いのだ。そんな時、彼ら目撃者はひどいショックを受け気分を悪くしている。だからしばらく座って休む必要がある。そんな彼らの口から、自分が今見た通りを話してもきっと信じてはもらえないだろうという言葉が出た試しはない。体験があまりにも生々しすぎるのだ。自分の話を人に信じてもらえないかもしれないという思いが浮かぶのはもっと後になってからである。彼らが沈んだ状態だったり、さらには従順とさえ形容できそうな状態にあることも珍しくない。偶然開口した人にイモジェーンがどんな影響を与えるかをと思うとき、アレックスの頭に浮かぶのは1963年のある涼しい日曜日の午後、鳥の上映途中で出てきたスティーブン・グリーンバーグだ。スティーブンは当時わずか12歳、街を出て行って有名になるまでにはその後12年の歳月が必要だった。この時点ではゴールデンボーイなどではなく、ただの少年ボーイだった。その時アレックはローズバッド裏の路地でタバコを吸っていたが、背後から場内に通じる非常口が開く金属音を耳にした。振り返るとひょろっとした体格の痩せた少年がドアから体を半分だけ出していた。その場で動かず、場内に戻るでも外に出るでもなく、少年は強烈に白い太陽の光に目を細めていた。その顔には深く眠り込んでいるところをいきなり揺り起こされた幼児のような、頭が混乱していぶかしい思いにとらわれている表情が覗いていた。アレックは少年の後ろに見える闇を、数千羽のスズメの上げる甲高いさえずりに満たされた闇を覗き込んだ。その声の後ろから数人の観客が落ち着きなく身じろぎしながら上げている不平の声もポツポツと聞こえた。おい坊や、戻るのかい？それとも出るのか？アレックは言った。場内に光が入ってるぞ。坊やと呼ばれた少年。この時アレックはまだ名前を知らなかった。は顔を後ろに巡らせ、目で何かを探しながら長いこと場内を覗き込んでいた後、おもむろに前に進み出てきた。背後で非常口の扉が圧搾空気利用の蝶つがいの力でそっと静かに閉まった。それでも少年はその場を動こうとせず何も言わなかった。ローズバッドでは2週間前から鳥を上映していた。アレックが映画の途中で退場してきた客を見るのは初めてではなかったが、12歳の少年が途中で出てきた前例はない。鳥はこの年代の男の子が見るためなら1年待つのも厭わない類の映画である。しかし確実なことは言えない。もしかしたらこの少年は胃が弱いのかもしれなかった。 座席にコークを忘れてきちゃった。少年の声はどこか遠く、ほとんど抑揚がなかった。まだいっぱい残ってたのに。じゃあ戻って探してみるかい。こう質問されて少年は目を上げた。目にはギラギラと恐怖が光っていた。それを見てアレックにも事情が分かった。うん、もういい。アレックはタバコを吸い終えて吸い殻を投げ捨てた。死んだ女の人が隣に座ってた。少年は一気にそう言った。アレックはうなずいた。話しかけてきたんだ。女の人はどんな話をしていた？話し相手が必要だって話してた。映画を見て胸がときめくと人に話をしたくてたまらなくなるって。イモジェーンが誰かに話しかけるときには決まって映画の話をしたいと切り出すことをアレックは知っている。話しかける相手はもっぱら男性だが、女性客の隣に腰を下ろして話しかけることもある。一番有名なのはロイス・ウィーゼルの例だろう。アレックはイモジェーンが姿を現すに至る理由について理論を組み立てようとし続けてきた。黄色い法律要請に記録をつけてもいた。イモジェーンが誰かに姿を見せたか、その時上映中の映画は何で何年のことなのかを書き留めていたのだ。リーランド・キング、ハロルドとモード、少年は虹を渡る。72年、ジョエル・ハーロー、イレイザーヘッド。77年、ハル・ラッシュ、ブラッド・シンプル。84年、といった具合に全てを記録していた。長年の間にはどんな条件の下でならイモジェーンが一番よく姿を現すかについていくつかはっきりした考えも形をとっていた。しかし理論の細部となると改定が常時施されている状態だった。当時は若かったこともあり、アレックは常に頭でイモジェーンのことを考えていた。あるいは表面のすぐ下ではイモジェーンについての思考がふつふつとたぎっていた。生まれて初めての盲年、今に至るも最も強烈な盲年の対象がイモジェーンだった。それからしばらくすると少し気分が楽になった。というのも映画館商売が繁盛して、アレックは地域社会や商工会議所、都市計画委員会などの重鎮になったからだ。この時期には気がつくと何週間もイモジェーンのことを考えないまま過ごすこともあった。しかしやがてイモジェーンを目撃する者なり、目撃したという嘘をつく者なりが出てきて、全てが振り出しに戻ってしまうのだった。しかしまず離婚を経験し、ちなみに家は妻のものになり、アレックは映画館の地下にある一部屋だけの寝室に引っ越した。それから間もなく市街地の外れに8巻を要するシネコンが開業すると、アレックは再び盲念を抱くようになった。しかしこの時にはイモジェーン本人への盲念というよりは映画館そのものへの盲念だった。とはいえそこに差があるだろうか、いやあるまいとアレックは思った。片方にまつわる思考は常にもう一つについての思考の周囲を巡っていたのだから。自分が年を取って大金持ちになると無双したことはなかった。今は夜もろくに眠れない。頭の中に映画館を倒産させないためのあれこれの考えがあふれんばかりになるからだ。突拍子もない、いわば溺れる者がつかむ藁のような考えが、収入のこと、従業員のこと、そして売却可能な資産のことについてあれこれと考えて夜も眠れない。そしてこれ以上はもう金のことを考えられないとなると、アレックは映画館が閉館した場合に自分がどこに行けるだろうかと考える。老人ホームのことも想像する。筋肉痛や関節痛に使うクリーム剤、ベンゲーの周期が染みついたマットレス、 入れ歯が外れたまま猫背をさらに丸めたボケ老人たち。その老人たちがカビ臭い談話室に集まって昼間の連続コメディドラマを待っている風景。アレックが夢見ているのは何もしないまま自分が消えていけるような場所だ。例えるなら直射日光が強く当たりすぎるせいで次第に薄れていく壁紙の模様のように。悲しいことだ。アレックの想像の中でも一番痛ましいこと、それはローズバッドが閉館したらイモジェーンがどうなってしまうのかという想像だ。アレックの目には座席をすべて取り外され、ガランとした空間になった映画館が隅には吹き寄せられた埃が積もり、セメントの床に固くなったガムの紙かすがへばりついてしまった映画館が見えている。地元の10代の若者が忍び込んで酒を飲みセックスをする。散乱した酒の瓶も壁に書き殴られた無知丸出しの落書きもまざまざと見えるし、ステージ正面の床に一つだけ落ちている使用済みのグロテスクなコンドームも見える。裏寂しく蹂躙された場所で姿を薄れさせていくイモジェーンの姿も見える。いや、あるいは姿が薄れていくことはないかもしれない。それが最悪の考えだった。アレックが最初にイモジェーンを見たのは、そして話をしたのは15歳の時、兄が南太平洋で戦死したと知らされた6日後のことだった。トルーマン大統領からは弔意を示す手紙が送られてきた。定型文の手紙だったが、一番末尾の署名だけは大統領の自筆だった。それまでアレックは泣かなかった。このあと何年も経ってアレックは兄の死を知らされてから1週間、自分が一種のショック状態で過ごしていたこと、世界で最愛の人の死に接して重度の心の傷、トラウマを負ったのだと分かった。しかし1945年当時、人の感情を話題にするのに誰もトラウマなどという単語は使わなかったし、人々が話題にするショックといえば戦争神経症を表すシェルショックだけだった。その日の朝、アレックは母親に学校に行ってくると言った。しかし学校には行かずに漫然とダウンタウンをぶらつき回ってはトラブルの種を探した。アメリカンランチョネットの店でチョコレートバーを何本か万引きし、ガランとした靴工場に忍び込んで全部平らげた。従業員が全員フランス下太平洋に出征していたため工場は操業を停止していた。こうして血糖値を一気に上げると、アレックは得意の速球を生かして窓から石を投げ始めた。その後ローズバッド裏の路地を歩いているとき、たまたま城内に通じている扉が完全には閉まっていないことに気がついた。扉の路地に面している側は滑らかな金属面でドアハンドルはなかったが、枠との隙間に爪を食い込ませると扉を開けることができた。3時半からの会の上映中で城内は混雑していた。その大半が10歳以下の子供たちとその親。非常口の扉は城内の中ほどにあって、壁から一段引っ込んで暗くなっていた。城内に入る姿は誰にも見とがめられなかった。アレックは身をかがめて通路を進み、後列に空席を見つけて腰を下ろした。ジミー・スチュワートは太平洋に出征したんだぞ。休暇で家に帰ってきていたとき、船で戦地に送り出される前のこと、兄はそう話していた。二人が裏庭でキャッチボールをしていたときのことだ。スミス氏が都へ行くどころか、今この瞬間にも東京に絨毯爆撃を食らわせて街を真っ赤に燃え上がらせているかもしれない。イカれた考えだと思わないか。アレックの兄のレイは自他ともに認める映画マニアだった。1ヶ月に及ぶ休暇の間、アレックとレイは公開される映画すべてを見に映画館に足を運んでいた。バターンと決戦奇襲部隊、それに我が道を行くだ。 アレックは連続映画が終わるのを待っていた。やたらにまつげが長く、口元が黒っぽいあまり唇まで真っ黒な歌うカウボーイを主人公にした連続活劇の最新エピソードだった。全く興味を持てなかった。アレックは鼻をほじりながら、ただでコークをせしめる方法を思案した。やがて本編の上映が始まった。最初はどんな種類の映画なのかさっぱりわからなかったが、どうやらミュージカルが始まりそうだとわかると気分が沈んでいった。オープニングは無地の青い背景があるステージにオーケストラの面々が登場してくるシーン。続いてノリの効いたシャツを着た人物が現れ、これから皆さんは前例のない新種のエンターテインメントをご覧になることになると観客に告げた。男がウォルト・ディズニーとその配下の画家たちについておしゃべりを始める頃には、アレックは座席に座ったままずるずると前に身を滑らせ、両肩の間に頭を沈み込ませる姿勢になっていた。オーケストラの弦楽器と金管楽器の響きが劇的に盛り上がった。次の瞬間、アレックの最悪の予感が現実のものになった。ミュージカルというだけではない。これはアニメーション映画でもあるらしい。いや、アニメに決まっている。そんなことは予想していて当然だった。映画館は小さな子供とその母親でほぼ満員。週の真ん中の午後3時半の回。その上、軟弱な歌うカウボーイを主人公にした大草原地帯のネブラスカ・イ・ナンが舞台の連続活劇リップスティック・キッドの最新エピソードに続いて上映されるのだから。しばらくしてアレックは顔を上げ、指の隙間からスクリーンに目を向けて、しばらく抽象的なアニメーションの映像を眺めた。うねる煙と灰色の空に輝く溶けた光の柱を背景に、銀色の雨粒が降り注いでいた。やがてアレックはもっと楽な姿勢に座り直して映画に見入っていた。自分が何を感じているのかも定かではなかった。退屈してはいたが、興味を感じていないといえば嘘だったし、わずかながら幻惑されている部分もあるにはあった。目を向けないではいられなかった。映像は催眠作用を備えた絶え間のない攻撃に他ならなかった。赤い光がうねとなり、星々が渦を巻き、沈みゆく太陽の投げる灰色の光に雲の王国が輝いていた。小さな子供たちは座席で落ち着かなげにもぞもぞとしていた。一人の少女のこんなささやき声が聞こえた。ねえママ、いつになったらミッキーの映画になるの？子供たちには学校の授業と同じようなものだ。しかし、オーケストラの演奏がバッハからチャイコフスキーに変わる頃には、アレックは姿勢を正して座り直していたし、前腕を膝に乗せて身をわずかに乗り出しさえしていた。暗い森を妖精たちが飛び回っては、花や雲の巣にその魔法の杖を触れさせると、キラキラと眩しく輝く朝露が広がっていく光景を見つめる。自在に飛び回る妖精たちを見ているうちに、我ながら不可解な驚嘆の念や、さらには奇妙に思えるほどの熱望の念などが込み上げてくるのが感じられた。不意に、この映画なら永遠にこの座席に座って見ていられるという思いが頭に浮かんできた。この映画館なら永遠に座っていられるわ。隣の席からそうささやく声がした。若い女の声だった。ここに座っていつまでも映画を見てずっと席を立たなくたって平気よ。隣の席に人が座っているとは思いもよらなかったので、すぐ近くから声が聞こえたことにアレックは飛び上がるほど驚いた。この席に座った時には左右両側は空席だったはずだ。いや、空席だったことは断言できる。アレックは頭を巡らせた。隣席の女はアレックよりも数歳だけ年上に見えた。絶対に二十歳過ぎではない。しかもあと一歩でとびっきりの美人レベルじゃないか。それがとっさに頭に浮かんできた思いだった。 これほどの美人に話しかけられたことでわずかに動悸が早まってきた。すでに頭ではこのチャンスを台無しにするなと考えていた。女はアレックの方を見ていなかった。まっすぐ映画を見つめている顔には称賛の念と脅威を前にして心を完全に奪われている子供の表情等を同時に覗かせるような笑みが称えられていた。アレックは何か気の利いた言葉を口にしたくてたまらなかったが、言葉が喉に使えて出てこなかった。女は相変わらず銀幕から一瞬も目をそらさないままアレックの方に体を寄せてきた。肘掛けに乗せたアレックの腕の外側に女の左手がほんのわずかに触れた。邪魔しちゃってごめんなさい、女はささやいた。でも映画を見て胸がときめくと人と話をせずにはいられなくて。次の瞬間アレックは二つの事実にほぼ同時に気がついた。最初に気がついたのは腕に触れている女の手が冷たいことだった。セーター越しにも感じられる死のような冷たさ。あまりにも際立ったその冷たさにアレックはわずかながら驚かされた。二つ目に気がついたのは女の上唇、それも左の鼻孔の下にひとしずくの血が流れていることだった。鼻血が出てるよ、アレックは言った。その声がいささか大きすぎたし、そんな言葉を口にしたことをすぐに悔やんだ。こんな美人を相手に自分を印象づけるチャンスは一回しかない。それよりは鼻血を拭くための品でも見繕って女に手渡し、筋金入りの品とらめいた言葉を小声でかけるべきだった。そう、血が出てるじゃないか、さあこれを、とか。慌てて両手をポケットに入れて鼻血を拭けそうな品を探したが、あいにく何一つ見つからなかった。しかし女はアレックの言葉を聞こえていないようだった。それどころかアレックが言葉を発したことにさえ気づいている様子はない。女は上の空のまま手の甲で鼻の下をこすった。黒々とした血の汚れが上唇に広がり、アレックはポケットに手を突っ込んだまま凍りついて女を見つめた。隣に座る女の様子がどこかおかしいと最初に気がついたのはこの時点だった。二人の間の場の雰囲気にはどこか調子外れなところがあると。アレックは自分がそんなことをしているとでも気がつかないうちに本能の命じるままわずかに体を女から離していた。女が映画の何かに声を上げて笑った。息の気配のない静かな笑い声だった。ついで女はアレックに身を寄せてこう囁いた。これ子供に見せる映画じゃないわ。ハリー・パーセルズはこの映画館を愛してるけど、でも上映作品では間違ってばっかり。ほら、ここの経営者のハリー・パーセルズよ。女の左の鼻孔からまたしても血が流れ出して唇にかかっていたが、この時にはアレックの注意は他のことに向けられていた。二人は映写機の光の真下に座っていた。蛾をはじめとするいろいろな虫が二人の頭上の青い光の柱を出たり入ったりして飛んでいた。白い蛾が女の顔に止まっていた。蛾は頬を這いのぼっていた。女は気づいていなかったし、アレックも指摘しなかった。言葉を出せるだけの空気が肺になかったからだ。女がささやいた。あの人、これがアニメーション映画だというだけで子供たちにウケると思ってるの。まったく、あれだけ映画が大好きなのに映画のことをまるっきり知らないんだから、おかしな話。ここの経営者でいるのももう長くなさそう。女はちらりとアレックを見て微笑みをのぞかせた。流れ落ちた血が歯を汚していた。アレックは席を立てなかった。2匹目のガ、白っぽい象牙色のガが精妙な形をした耳たぶの内側に止まった。お兄さんの霊ならこの映画が気に入ったでしょうね。消えろ、アレックはかすれた声でささやいた。 あなたはここにいるべき人よ、アレック。女は言った。私と一緒にここにいるべき人なの。やっと体を動かせるようになった。アレックは体を持ち上げるようにして座席から立ち上がった。見れば最初の蛾は女の髪に潜り込んでいる。自分の口から消え入りそうなうめき声が漏れたように思った。ついでアレックは女から離れ始めた。女はじっと見つめている。そのまま 1,2 メートル後ずさったところで一人の子供の足にぶつかった。一瞬だけ女から目を離して下を見やると、ストライプの T シャツを着た太り気味の少年が、どこに目をつけてるんだよボケと言いたげに、アレックを睨みつけていた。再び女に目を戻す。女は座席に座ったままだらしなく身を沈めていた。頭が左の肩に乗っていた。両足はみだらに開かれたまま、寮の鼻孔から太い筋になって溢れた血が乾いて固まり、薄い唇を黒く汚していた。両目は完全に白目を向いている。膝の上には横倒しになったポップコーンの箱があった。アレックは自分が悲鳴を上げると思った。しかし悲鳴は出てこなかった。女はピクリとも動かない。ついでアレックは先ほど足を引っ掛けてしまった相手の少年に目を落とした。太った少年は女のいる方に軽く目を走らせたが、何の反応も見せなかった。少年は再びアレックを物問いたげな目で見上げた。口の端が一方だけつり上がって嘲笑の形を作っていた。すいません、太った少年の母親が言った。お願いですからそこをどいてもらえませんか。私たち映画が見たいんです。アレックはまた死んだ女のいる座席に目を投げたが、さっきまで女が座っていた座席は無人だった。座面は上げられていた。アレックはその場を離れ始めた。何人もの膝にぶつかり、一度は危うく転びかけ、人の体に手をついて体を支えた。ついで突然場内に歓声と拍手喝采が湧き上がった。心臓がドキンとした。思わず叫び声を漏らしながらシャニムに周囲を見ます。ミッキーがブカブカの赤いローブ姿でスクリーンに姿を現していた。みんなが待っていたミッキーがやっと登場したのだ。アレックは通路を逆戻りしていき、平手を叩きつけて革のクッションを貼られたドアを押し上げるとロビーに出ていった。午後遅い時間の日差しの眩しさに思わず顔をしかめて目を細くする。危険なほどの気分の悪さだった。次の瞬間、誰かがアレックの肩に腕をかけて向きを変えさせた。その人物に導かれるまま、アレックはロビーを横切ってバルコニー席に通じる階段の上がり口まで歩いていった。アレックは一番下の段にほとんど崩れ折れるようにして腰を下ろした。このまま待っているんだぞ。先ほどの人物が話しかけてきた。立とうとするな。ゆっくりと息をしている。吐きそうな気分か。アレックはかぶりを振って否定した。こんなことを聞いたのも、もし吐きそうだったら私が紙袋を持ってくるまで我慢していてほしいからだよ。ここの絨毯のシミの木は大仕事でね。それにヘドの匂いがすると客がポップコーンを買わなくなるんだ。その人物はしばしアレックの横にとどまっていたが、それ以上一言も言わずに体の向きを変えて早足で去っていった。それから1分ほどしただろうか、その人物が戻ってきた。さあこれを、映画館のおごりだ。ゆっくりと飲め。炭酸が胃を落ち着けてくれるから。アレックは表面に冷たい水の汗をかいているろうびきのコップを受け取ると、ストローを口で探り当て、炭酸ガスで泡立っている冷えたコーラを吸い上げた。それから顔を上げる。すぐ前に立っている男は長身でなで肩、 腹のあたりには贅肉が垂れ下がっていた。黒い髪の毛は短く刈り込まれ、珍妙なほどレンズが分厚い眼鏡の奥の目は小さくて色が薄く、今は不安を覗かせていた。スラックスは上まで引き上げすぎて、ウエストを締めているベルトがへそのあたりになっていた。アレックは言った。死んだ女が座席に座ってたんだ。とても自分の声だとは思えなかった。長身の男の顔から血の気が引いていった。男は城内に通じている扉に気遣わしげな視線を投げた。これまで昼の上映中に出たことはなかったんだが、だからてっきり夜の上映中だけかと思っていたよ。だってほら、子供向けの映画じゃないか。あの女は私に何をしようとしてるんだ。アレックは口を開いた。しかし自分が何を話そうとしているのかは分からなかった。きっと死んだ女の話だろうと思ったのもつかの間、口から出てきたのはこんな言葉だった。あれは子供向けの映画なんかじゃないよ。長身の男はうっすらと苛立ちのにじむ目をアレックに向けた。いや、子供向けに決まってるじゃないか。ウォルト・ディズニーの映画なんだぞ。アレックはまじまじと男を見つめた後にこう尋ねた。あなたはハリー・パーセルズですね。
そうだと思う。どうしてわかった？
まぐれあたりですよ。アレックは言った。コークをごちそうさまでした。アレックはハリー・パーセルズの後から売店の裏を通ってドアをくぐり抜け、どこやらに通じている階段の上がり口になっているスペースに出た。ハリーが右手のドアを開けて、狭苦しく乱雑なオフィスにアレックを招き入れた。床にはスチール製のフィルム缶が所狭しと置かれていた。壁には色あせた映画のポスターがぎっしりと所々で重なり合って貼り出されていた。少年の街や孤児ダビド物語、風と共に去りぬといった映画のポスターだった。あの女が君を怖がらせたことについては私からもお詫びさせてもらうよ。ハリーはそう言いながらデスクの裏の事務用椅子に座り込んだ。本当に大丈夫かな？まだ顔色が悪いぞ。あれは誰なんです？何かが脳の中で爆発したんだ。ハリーは言いながら銃を頭に突き立てる真似をしているかのように指を左のこめかみに突き立てた。4年前、オズの魔法使いの上映中に、初日の最初の回だった。いやはや、あんなに恐ろしいことはなかったね。ここには始終来ていたんだよ。一番よく足を運んでくれる上得意客だった。私とはよく話をしたし、冗談を言い合う仲だった。ハリーの声が途切れ、その顔に困惑と動揺が浮かんできた。ついで肉付きのいい手をデスクの上で組み合わせてからようやく言葉を続けた。それが今では私を破産に追い込もうとしているのだから。あの女を見たんですね？それは質問ではなかった。ハリーはうなずいた。ああ、死んでから数ヶ月後にね。私はここにいるべき人間じゃない、そう言われたよ。あれだけ仲が良かったのに、なぜ今になって私を怖がらせて追い出そうとしているのかが謎だな。君は出て行けと言われたのか？どうしてあの女はここにいるんです？アレックは言った。声はまだかすれていたし、そもそもが奇妙な質問ではあった。しばし分厚いレンズ越しに無言でアレックを見つめ続けるハリーの顔には、質問の意味が全く理解できていないとおぼしき表情が覗いていた。やがてハリーはかぶりを振って口を開いた。面白くないんだろうよ。オズの魔法使いを最後まで見ないうちに死んでしまったからね。悔やんでも悔やみきれないわけだ。
気持ちはわかる。素晴らしい映画だからね。私が同じ立場だったら泥棒に遭った気分になるだろうな。すいません。ロビーで誰かが大声を上げていた。誰かいませんか？はい、すぐに行きます。ハリーは大声で答えると、アレックに苦々しい顔を向けた。売店担当の女の子が昨日急に辞めると言ってね。事前の予告も何もなしにだ。幽霊のせいだったんですか？まさか。付け爪をしていたんでね。お客の食べるものに爪が紛れ込んだら大変だから、仕事中はつけるなと言ったんだ。付け爪入りのポップコーンを頬張りたい客はいないからね。ところがその子は、映画館には知り合いの男の子がいっぱい来るし、付け爪をしちゃいけないのなら、もうここでは働けないと言い出した。そんなこんなで、今では私が仕事を全部引っかぶるしかなくてね。言いながら、ハリーはデスクを回って外に出てきた。その片手に何かがあった。新聞記事の切り抜きだった。これを読めば少しはあの女のことがわかるぞ。そう言ってハリーはアレックを見つめて、睨みつけたわけではないにしろ、その目に鈍い警告の意味合いがいくらか宿っているのは事実だった。こう言い足した。逃げたりしないでくれたまえよ。話はまだ終わっていないのだからね。ハリーは部屋を出て行った。アレックはその姿を目で追いかけながら、今しがたの奇妙な目つきにはどういう意味があったのだろうかと首をかしげていた。ついで手にした切り抜きに目を落とす。死亡記事だった。あの女の死亡記事。新聞紙にはシワだらけで、ヘリの部分が擦れ、インクは汗せていた。頻繁に手に取られてきた印象がある。記事によれば、女の名前はイモジェーン・ギルクリスト。死亡当時は19歳で、ウォーターストリート文具店に勤務していた。遺族は両親のコルムとメアリー。友人や親族がイモジェーンの愛らしい笑い声や、周囲を巻き込まずには置かないユーモアのセンスについて思い出を語っていた。彼らはまた、イモジェーンが大の映画好きだったことも語っていた。イモジェーンは映画という映画を封切り初日の最初の上映で見ていた。どんな映画の題名を出しても、出演者全員の名前を挙げることができた。まるでパーティーで披露される隠し芸のようだった。ほんの一言しかセリフがない端役の名前まで覚えていた。ハイスクールでは演劇部の部長だった。部が上演する芝居すべてに出演したほか、大道具を制作し、照明の配置まで担当していたという。イモジェーンはいずれ映画スターになるものとばかり思っていました。演劇部顧問の教師が語っていた。ルックスも笑い声も素晴らしかった。あとはカメラを向ける人間さえいたなら、必ずや有名になっていたことでしょう。記事に目を通し終わったアレックは部屋を見回した。相変わらずオフィスには自分以外に誰もいなかった。切り抜きのヘリを親指と人差し指で挟んで擦りながら、再び死亡記事に目を落とす。理不尽なこの現実に胸がムカムカした。つかの間、目の奥に圧迫される感覚やチクチク刺される感覚が走って、まさか自分が泣くかもしれないという馬鹿げた思いが頭をかすめた。笑い声と命を共にふんだんに備えていた19歳の若い女が、何の理由もないまま息の根を止められてしまう世界に住んでいるのだと思うと、気分が悪くなった。これほど強烈な感情が込み上げてくるのは筋が通らない話だ。なぜなら、生前のイモジェーンとは全く接点がなかったのだから。しかし、筋が通らないと思っていたのは、兄レイに考えが及ぶまで、ハリー・トールマンから母に送られてきた手紙のことや、勇敢に戦し、自由を守って、アメリカはご子息を誇りに思う、という文面に思いが及ぶまでのことだった。レイに連れられて、まさしくこの映画館に、 決戦奇襲部隊を見に来た時のことを思った。二人は並んで座り、共に前の座席の背もたれに足を乗せ、肩と肩を触れ合わせていた。ジョン・ウェインを見てみろよ、レイは言った。あの体を運ぶだけでも爆撃機が一機必要だし、筋力を運ぶには追加でもう一機必要だぞ。目をチクチク刺される感覚が耐え難いほど強烈になり、息さえまともにできなくなった。アレックは鼻水の垂れる鼻をゴシゴシとこすり、できるだけ声を出さずに泣くことに神経を集中させた。それからアレックはシャツの裾で顔を拭き、切り抜きをハリーのデスクに置くと、改めてオフィスを見回した。壁のポスターや床に積まれたスチール缶に目を走らせる。部屋の片隅にくるんと丸まった映画フィルムが落ちていた。ほんの8コマ程度のものだった。何の映画の一部だろう。そう思いながら、アレックはフィルムを拾い上げて視線に見聞してみた。男にしっかりと抱きつくめられて目を閉じ、顔を持ち上げて男に口づけをしようとしている若い女の映像がわずかずつ変化しながら続いていた。いつかこんな風にキスをされたいと思った。本物の映画の一部をこうして手にしている。そう思うと奇妙な胸のときめきを感じて、アレックは衝動の赴くままにフィルムをポケットに突っ込んでいた。それからアレックはオフィスを出て行き、階段の上がり口スペースに引き返すと、そこからロビーの方を覗き込んでみた。てっきりハリーが売店カウンター内で客の応対をしているのかと思ったのだが、売店には誰もいなかった。ハリーはどこに行ったのだろうと思いながらアレックはためらっていた。この疑問にすっかり考えを巡らせないうちに、階段の上から静かな回転音が聞こえてくることに気がついた。階段の上に目を投げると同時にガテンが言った。映写機だ。ハリーがフィルムのリールを交換しているのだ。アレックは階段を上がって映写室に入っていった。天井の低い薄暗い小部屋だった。四角い窓が2つあり、下の場内を見渡せるようになっていた。映写機はその窓の一つに向けられていた。艶消し加工を施したスチール製の大きな機械で、筐体側面にビタフォンという大きな文字が貼っていた。入っていた。ハリーは映写機の反対側に立っており、身を乗り出して映写機がビームを放っているのと同じ窓から場内に目を向けていた。アレックがドアを開ける音に気がつくと、ハリーは素早い一別を送ってきた。てっきり出て行けと言われると思ったのだが、ハリーは何も言わずにうなずいただけで、また無言のまま場内を見張る仕事に戻った。アレックは薄暗い中で慎重に足を進めて、ビタフォンという字がある映写機の横にまで行った。映写機の左側にも窓があって、場内を見下ろすことができた。窓を覗く勇気があるのかどうか定かではなく、最初アレックは長いこと窓を見つめていた。それから思い切ってガラスに顔を近づけ、下の暗い場内に目を向けた。今場内はスクリーンからの照り返しで深みのあるミッドナイトブルーの光を浴びていた。またしても指揮者が登場し、オーケストラの団員がシルエットになって見えていた。ナレーターが次の楽曲を紹介した。アレックは視線を下にずらして、何列にも並ぶ座席に目を走らせていった。自分が座っていた座席を見つけるのは造作もなかった。右側の最後列に近いあたりの空席がいくつかまとまっている箇所だ。この時も女の姿が見えるのではないかと、半ば本気でそんなことを予想していた。座席に座ったまま体を前にずらし、のけぞらせた顔が天井を見上げて血まみれになっている姿。ぎょろりと向いた目は、きっとここにいる自分を見上げているに違いないと。再びあの女を見ることを思っただけで恐怖がこみ上げてきたが、同時に神経が浮き足立ったかのような奇妙な高揚も感じられた。しかも女が席に見当たらないと分かって、自分が失望を感じていることにいささか驚かされた。音楽が始まった。最初は震えるようなバイオリンの金切り声、 それが急なサイクルで高くなったり低くなったりしたかと思うと、金管楽器がおどろおどろしい響きで炸裂した。軍楽隊のような音だった。アレックは再び視線をスクリーンの方に上げていき、上がったまま目を釘付けにされてしまった。全身を震えが走り抜けていった。左右の前腕に鳥肌が立った。スクリーンでは死者たちが墓から起き上がっていた。水っぽい感じの白い亡霊たちが続々と地中から出てきて、暗い夜空へと昇っていく。そして山の頂上では怒り方の魔王が陣取り、死者たちを手招きしていた。死者たちは魔王のもとに近づいていく。痩せこけた体の周りで見る影もなく引き裂けた死がはためいていた。彼らは皆苦しげで悲しそうな顔を見せていた。息を呑み息を殺してスクリーンを見つめるうちに、ショックと驚嘆の入り混じった気持ちが胸にこみ上げてくるのが感じられた。魔王が山に地割れを作ると、そこに地獄が出現した。炎が吹き上がって魔王が飛び跳ねて踊るのを見ているうち、アレックには分かった。今自分が見ているのは戦争のことなのだと。この映画は何の理由もなく南太平洋で死んだ兄、アメリカはご子息を誇りに思うの物語であり、修復も不可能なほど損傷した死体についての物語。極東のどこやらの砂浜で波にあちらこちらと転がされ、やがて水にふやけ膨張してしまった死体の物語だ。そしてまたイモジェーン・ギルクリストの物語でもある。映画をこよなく愛し、足を広げたまま脳みそを血液でいっぱいにして死んだイモジェーン、コルムとメアリーという両親を持っていたイモジェーンの物語だ。若者の物語、若く健康な肉体の物語、穴だらけにされて血管から溢れる血とともに命までも流れ出ていった肉体の物語にして、一つの夢も実現しないまま、一つの野心も達成しないままになった若者の物語だ。愛し、その見返りに愛された若者たちの、世を去って帰ってくることのなかった若者たちの、彼らの死を記す世すがが悲しいほどに少なかった者たちの物語だ。今日私は皆さんと共に祈ります。ハリー・トルーマン、そしていずれ映画スターになるものとばかり思っていました。どこか遠いところで教会の鐘が鳴っていた。アレックは顔を上げた。鐘の音も映画の一部だった。死者たちの姿が薄れて消え始めていた。無作法な怒り型の魔王は巨大な黒い翼で己を覆い、夜明けの曙光から顔を隠した。そのずっと下方の地表を、ローブをまとった人々がそれぞれ柔らかな光を発している松明を手に行列を作っていた。音楽が落ち着いたリズムのものに変わってきた。空が冷たく震えるような青みを帯び、そこに光が差してきた。カバの木や北方の松の梢越しに太陽の光が広がりつつあった。アレックは宗教的な畏敬の念に近い思いを抱いたまま、映画が終わるまでただ見つめていた。
これならダンボの方がマシだな、ハリーが言った。ついでハリーは壁のスイッチを指で弾いた。裸電球が灯って映写室を苛烈な白い光で満たした。フィルムの最後の部分がビタフォンの機械ののたくりながら通過して反対側に出ていき、リールの一つに巻き取られていった。リールからはみ出したフィルムの端がくるくると回転して、ピシャッピシャッピシャという音を立てた。ハリーが映写機の電源を切り、機械越しにアレックに視線を向けた。
気分も良くなったようだな。顔色も戻ってきたし。
さっきは何の話をしようとしてたんです？
アレックは先ほどハリーが勝手に帰るなと言い置いてオフィスを出て行った時に見せた漠然とした警告の目つきを思い出していた。もしかしたらハリーは僕がチケットを買わずに映画館に忍び込んだことを知っていて、これからそれが問題になるのではないかという思いが頭をかすめた。 しかしハリーはこう言った。君に入場料を払い戻すか、好きな映画を見られる特別鑑賞券を2枚あげようと思っていたんだよ。それが私にできる精一杯だ。アレックはまじまじと相手を見つめた。返答を口にするまでには長い時間が必要だった。どうしてそんなことを？
どうしてかって、君の口封じだよ。幽霊女についての噂が流れたら、うちの映画館にどんな影響があると思う？根拠もなしに言うわけじゃないが、おしゃべり好きな死んだ女と暗闇で一緒に座るために金を出したいと思う人はいないだろうな。
アレックはかぶりを振った。ハリーはローズバッドに幽霊が出るという話が広まれば客足が遠のくと考えている。驚きだった。アレックの考えでは、この話が世間に知られた場合には正反対の効果が上がるはずだった。人々は暗闇でちょっとした恐怖を味わうために喜んで金を払っている。そういう人がいなかったら、そもそもホラー映画が商売として成り立つはずがない。そこまで考えたとき、イモジェーン・ギルクリストがハリー・パーセルズについて話していた言葉が思い出された。ここの経営者でいるのも、もう長くなさそうという言葉が。
それで君の望みは？ハリーが尋ねた。
鑑賞券か。アレックはかぶりを振った。
じゃあ入場料を払い戻そう。
いいえ。
ハリーは財布に手をかけたまま体を凍りつかせ、驚きと敵意の入り混じった目つきをアレックに向けた。
だったら何が望みなんだ？
働かせてくれませんか？ポップコーンの売り子が必要なんですよね。約束します、絶対に付け爪をして仕事をしません。
ハリーは無言のまま長いことアレックを見つめていたが、やがてゆっくりと尻ポケットから手を抜き出してこう尋ねた。
週末には仕事に出てこられるかな？
10月、アレックはスティーブン・グリーンバーグがニューハンプシャーに戻ってきて、フィリップス・エクセター・アカデミーのキャンパスで新作映画の屋外シーンを撮影しているという話を耳にする。トム・ハンクスとハーレイ・ジョエル・オスメントが出演する作品で、誤解された教師たちが天才でありながらハンディキャップのある子供たちの才能を開花させる話らしい。これ以上詳しい話を仕入れずとも、アレックにはスティーブンがまたしてもオスカーを獲得することになるとわかる。ただし、アレックは初期作品の方が好みだ。スティーブンのファンタジー映画やサスペンス映画の方が。
ちょっと見物に行ってみようかと思う。うまく話を持っていけば。
そうとも、少年時代のスティーブンを知っているんだよ。セットに入れてもらえるかもしれないと思い、ひょっとしたらスティーブン本人とも話をさせてもらえるかもしれないと思う。しかしすぐにそんなはずはないと思い直す。ニューイングランドのこの辺りには昔のスティーブンを知っていると称する人間が数百人はいるに違いないし、その連中がスティーブンに近づけたとはとても思えない。二人が会話を交わしたのはたったの一回きり。スティーブンがイモジェーンを見たその日だけ。以前に会話を交わしたことはないし、その後もほとんどなかった。
そんな事情だったから、月末も近い金曜日の午後、スティーブンの秘書から電話がかかってきた時にはアレックはかなり驚かされる。秘書はテキパキした快活な話し方のマルシアという女性だ。マルシアはアレックに、スティーブンがあなたと会いたがっている、そちらの都合が良ければ、例えば日曜日の朝はどうか、
アカデミー敷地内の本部ビルにセット通行証を用意しておくと伝えてくる。
マルシアはそれでは午前10時前後に待っていると、持ち前の明るく陽気な声でさえずって電話を切る。この会話が終わってほどなくアレックは気がつく。自分は招待されたのではない、むしろ召喚されたのだと。
ヤリヒゲを生やした秘書が本部ビルでアレックを出迎えて撮影中の現場へと案内してくれる。アレックが30人ほどの人々と共に離れたところから見学していると、ハンクスとオスメントが芝に落ち葉が散っている中庭を歩いているシーンの撮影が始まる。オスメントが身振り手振りたっぷりに話をし、ハンクスは物思わしげにうなずいている。二人の正面には移動式撮影機台ドリーがある。ドリーには二人の男と撮影機材が積み込まれ、それを二人の男が引いている。スティーブンと少人数のスタッフがその片側に集まっており、スティーブン等人はビデオモニターの画像を注視している。映画の撮影現場に来たのは初めてだ。プロの集団の手で空想世界が構築されていく様子を目の当たりにして、アレックは大いに楽しい気持ちになる。やがて望む通りの映像を経て、今撮影したシーンについてハンクスと短い会話を交わした後、スティーブンがアレックが一緒に立っている集団の方にブラブラと歩き始める。その顔にあるのは気遅れしながら人を探している表情だ。ついでアレックを見つけるとにやりと笑って隙間のある歯並びを覗かせ、片手を振ってよこす。その瞬間ばかりは昔の痩せっぽっちの少年の面影がよみがえる。それからスティーブンはアレックにスタッフ用の軽食コーナーでチリドッグとソーダでもどうかと誘ってくる。歩いている間スティーブンはどうにも落ち着かない様子で、ポケットの小銭をジャラジャラ言わせたり、横目でこっそりとアレックを伺ったりしている。スティーブンがイモジェーンの話をしたいと思っていながら、話の切り出し方がつかめずにいることはアレックにも分かっている。ようやく話し始めたと思ったら、ローズバッドにまつわる思い出話だ。スティーブンは自分がどれほどあの映画館を愛していたかを語り、最初にローズバッドで見た名画の数々について語っていく。アレックは笑みをたたえ、うなずいて話を聞いているが、内心ではスティーブンの自己欺瞞がここまで根深いものだったのかと驚きを禁じ得ない。鳥の途中で映画館から出て行って以来、スティーブンは二度とローズバッドには来なかった。あの映画館で見たと話している映画のどれ一つ、この男はローズバッドでは見ていないのだ。そしてようやくスティーブンは口ごもりながら本題にかかる。あなたが引退したらあの映画館はどうなるんですか。いやいや、引退しろなんて言ってるわけじゃない。ただそのほら、この先も映画館をご自分で長い間経営していけると思いますか。もう長くはないだろうね、アレックは答える。これは真実の答えだが、これ以上は口をつく。今ここで寄付をねだって自分で自分を貶めるような真似はしてはならないと自戒する。しかし自分が撮影現場に来た理由はそこにあるのではないかという思いも頭の中になくはない。現場を見に来ないかというスティーブンの誘いを受けて以来、アレックは二人がローズバッドの話題に花を咲かせる場面を、そして大金持ちであり映画をこよなく愛してやまないスティーブンがアレックに救命具を投げようという気にさせられる場面をずっと無双し続けていたのだ。昔の映画館というのは国の宝ですよ、スティーブンは言う。信じてもらえないかもしれないけど、僕も2件ばかり所有してるんです。リバイバル専門の名画座として営業しています。いずれはローズバッドでも似たようなことをしたいと思ってまして、それが僕の夢なんですよ。こうしてチャンスが訪れる。自分からは決して認めたくはないが、アレックがこの種の好機の到来を期待していたのは事実だ。しかしローズバッドの経営が危機に瀕していて、実際には倒産寸前であることは口に出さず、アレックは話題を変えてしまう。必要なことをする勇気が最終的には奮い起こせずに。次はどんな映画を作る予定なのかな、アレックは尋ねる。この作品の後、ああ、リメイクを考えてたんです。スティーブンは言い、またしても目の隅でちらりと素早くアレックの顔を伺ってくる。どうなるかはまだわかりませんが。そう言うと、スティーブンはいきなり手を伸ばしてアレックの腕をつかむ。
ニューハンプシャーに帰ってきたことで僕の内面の何かがかき乱されたみたいですよ。僕たちの昔の友人が夢に出てきました。信じられますか。僕たちの昔のと、スティーブンがそこまで言いかけたところでアリックには誰の話かがわかる。夢ではあの映画館が閉館になってるんです。正面玄関が鎖で封鎖され、窓には板が打ち付けてありました。夢では場内から女の泣き声が聞こえてくるんですよ。スティーブンはそう言って不安そうな笑みを見せる。そんなおかしな話ってありませんよね。車で家に帰る間、アレックの顔には冷たい汗がにじみ、気分がどうにも落ち着かない。どうして自分が何も言わなかったのか、いや何も言えなかったのか、その理由がわからない。スティーブン・グリーンバーグはどうか金を受け取ってほしいと頼み込んできたのも同然なのに、アレックは自分も随分愚かで役立たずの老人になり下がったものだと苦々しく思う。映画館に帰り着くと留守番電話に9件のメッセージが残されている。最初のメッセージはロイス・ウィーゼルからのもの。この名前を聞くのは久しぶりだ。ロイスの声はトゲトゲしい。はい、アレック、ボストン大のロイス・ウィーゼルよ。もしやアレックが忘れるとでも思っているのか。ロイスは真夜中のカーボーイ上映中にイモジェーンを見た。今は大学院でドキュメンタリー映画の制作を教えている。この二つの事実が絶対に無関係ではないことをアレックは知っている。スティーブン・グリーンバーグが今のような人間になったのもやはり偶然ではない。よかったら電話をもらえない？ちょっとお話ししたいことがあって。大したことじゃないの？あ、やっぱり私から電話しましょうか。ロイスは恐怖交じりのようにも聞こえる奇妙な声で笑ってからこう続ける。イカれた話なの。重苦しい音を立ててため息をつく。ローズバッドに何か起こってないかどうかを確かめたいだけ。その良くないことが起こってないかどうか。だから電話をちょうだい。次のメッセージはワイルドバンチの上映中にイモジェーンを見たダナ・リュー・エリンのもの。その後メッセージを吹き込んだマイク・レナードはアメリカン・グラフィティの時にイモジェーンを目にした。次がダーレン・キャンベル、レザボア・ドッグス。夢のことを話している者もいる。スティーブン・グリーンバーグが話していたのと同一の夢だ。窓に板張りがされていた。正面玄関は鎖で封鎖。場内から女の泣き声。話がしたいとしか言わない者もいる。留守番電話のテープが最後まで回りきる頃、アレックはオフィスの床に座り込み、寮の拳を強く目元に押し当てている。抑えようもなく泣き崩れている老いた男そのままに。過去25年間にこの映画館でイモジェーンを見た人間はおそらく20人になる。その半数近くの人々がアレックに電話を求めるメッセージを残している。大方残りの半分の人々もここ数日のうちに電話をかけてきて、ローズバッドについて知りたがり、あるいは夢の内容について話をしたがることだろう。そしてアレックはイモジェーンを見た者のうち今も生きている者のほぼ全員と話をすることになる。彼らは一人残らずイモジェーンが話しかけずにはいられなかった人々だ。演劇の教授、レンタルビデオ店の店長、すでに金融業を引退はしているが若い頃ランズダウンレコード誌に怒りに満ちたユーモラスな映画レビューを書いていた人物、そういった人々だ。日曜日には教会に行く代わりにローズバッドの礼拝に出席していた回収の面々。彼らの祈りの文句を書いていたのはパディ・チェイフスキー、賛美歌の作曲者はジョン・ウィリアムズ。彼らのひたむきな熱い信仰心という呼び声にイモジェーンはどうしても抵抗できない。その点はアレックも同じだ。ローズバッド救済のための寄付金集めの詳細な部分はスティーブンの会計士がすべて取り仕切っている。映画館は改装工事のために3ヶ月間の休業に入る。
新しい座席が据え付けられ、最先端の音響設備が備え付けられる。10人ばかりの職人が足場に登り、小さな絵筆を手にして崩れかけている天井の石膏飾りの修復にあたる。スティーブンはその日その日の作業に必要なスタッフを送り込んでくる。スティーブンはすでに支配権を行使できるだけの株を購入しており、映画館は実際にはスティーブンのものだが、アレックはなおしばらく支配人の地位にとどまることに同意する。ロイス・ウィーゼルは週に3回も車でやってきては、改装工事にまつわるドキュメンタリー映画の撮影を進める。撮影にあたっては教えている大学院生を、例えば電気技師として、例えば音響関係スタッフとして、例えば単純労働者としてという具合に、それぞれの得意分野に合わせて動員する。スティーブンは改装オープンにあたってローズバッドの歴史を称えるような特別興行をしたがる。スティーブンがどんな映画を上映したがっているかを最初に聞かされた時、オズの魔法使いと鳥の2本立て。アレックの前腕には一面鳥肌が立つ。しかしアレックは異を唱えない。改装オープンの夜、映画館はタイタニックの上映以来なかったほどの盛況だ。地元ニュース番組の取材スタッフがとっておきの服に身を包んで映画館に入っていく人々の姿を撮影している。もちろんスティーブンも出席しているし、だからこその大にぎわいなのだが、たとえスティーブンがいなくても今夜は満員になったはずだとアレックは思う。人々は改装工事の結果を見たくて足を運んだに違いないと。アレックとスティーブンの二人はフォトセッションのためにポーズをとる。共にタキシード姿の二人は歩道に張り出したマーキーの元で握手を交わす。スティーブンのタキシードは今夜のために新調したアルマーニ、アレックのタキシードは結婚式の時に着用した品だ。スティーブンがアレックに上体を近づけ、肩を胸に押し付けてくる。今夜はこれからどうするつもりですか？スティーブンの金を受け取る前だったら、アレックはカウンターに座って入場券を売り、その後映写機の操作に向かったはずだ。しかしスティーブンは入場券を売ったり映写機を操作したりするスタッフを雇い入れている。そこでアレックは答える。そうだね、座席に座って映画を見せてもらうよ。僕の席も確保しておいてください、スティーブンは言う。でも鳥が始まるまでは席につけないかもしれません。ここでまだマスコミの取材を受けなくちゃいけないので。ロイス・ウィーゼルは場内の観客席に向けてカメラを設置済みだ。暗い場所でも撮影できるように高感度フィルムをセットしてある。ロイスは折々に機械を捉えて観客を撮影し、オズの魔法使いへの人々の反応を記録に収めていく。この部分はドキュメンタリー映画の締めくくりになるはずだった。美しく改装された昔ながらの映画館で20世紀屈指の名作映画を楽しむ満員の観客たち。しかしロイスの映画は結局は本人の思惑とは全く違う形で終わることになる。ロイスが撮影したフィルムの最初のシーンでは、場内最後列の左側の席に座っているアレックの姿が見て取れる。顔をスクリーンに向けており、メガネのレンズが青く光っている。左の席、通路側の席は空いている。場内で唯一の空席だ。まだポップコーンを食べているアレックの姿が見えることもある。ただ座席に座ったままわずかに口を開け、経験とさえ形容できそうな表情を覗かせていることもある。ついであるショットではアレックが左側の座席に顔を向けている姿が見える。その座席に座っているのは青い服を着た女だ。アレックは女の方に身を寄せている。二人がキスをしていることは疑いない。周囲の誰一人気づいている様子はない。オズの魔法使いがエンディングを迎えているからだ。 ジュディ・ガーランドが万感の思いを込めた静かな声で短い科学を口にする。セリフを口にする。どういうセリフかといえば、いや、ここで繰り返す必要はないだろう。あらゆる映画の中で最も美しいセリフ。わずか5単語からなる簡潔なセリフなのだから。この直後のショットでは場内の照明が灯り、面影に座席に沈み込んでいるアレックの死体の周りに集まっている人たちが見える。スティーブン・グリーンバーグが通路に立って、誰か医者を呼んできてくれとヒステリックに叫んでいる。一人の子供が泣いている。それ以外の人々が交わす興奮した会話が一つに溶け合い、低いざわめきになっている。しかしこのショットのことは忘れていい。これよりずっと関心をかきたてられるのはこの直前のシーンだ。アレックと正体不明の隣席の人物を捉えたこのショットはわずか数秒間、フィルムで言えば数百コマだ。しかしこれこそがロイス・ウィーゼルにかなりの収入は言うまでもなく名声をもたらしたショットである。このショットは後に説明のつかない現象を扱うテレビ番組で放送されることになるし、超常現象に見せられた人々の集会で鑑賞され、再鑑賞されることになる。研究の対象となり、さまざまな文章の題材になり、反論が出され、支持の声が上がり、称賛を浴びることになる。それではもう一度見てみよう。アレックは女の方に上体を寄せている。女はアレックに向けて顔を上げ、目を閉じている。とても若い女だ。女はアレックに完全に身を委ねている。アレックはすでに眼鏡を外している。手が女のウエストに軽く添えられている。人がこんな風にキスをされたいと夢見る姿勢、映画スターのキスそのままだ。二人の姿を見た人ならば、この瞬間が永遠に続くことを願わずにはいられまい。そしてシーン全体にかぶさっているのは、暗い映画館の場内を満たしているのは、ドロシーの小さく勇ましい声だ。ドロシーはお家、ホームのことを話している。ドロシーが話していること、それは人が誰でも知っていることだ。以上、20世紀の幽霊というダメの話でございました。はい、まあ予想通りの時間かかりました。はい、だいたいこんぐらいかかるかなと思ってたんで、終わりでございます。どうだったでしょうか。聞いてるだけだと、まあ外人の名前が出てくるパターンだとあんまり記憶に残りづらいのかもしれないですけど、あとまあ、普段読んでる文章とはちょっと違う感じだから、まあそれもいろいろあると思うんですが、うん、はい、というわけで、ジータレス読み、どこまで読んだか覚えてね。618かな。まあでもおかげでラジオ開始には間に合わなかったが、朗読開始には間に合ったよ。おっちゃんペロペロと。よくわかりませんけど、とりあえずあざっす。で、619、おっちゃんコント、こんばんです。あざっす。で、620、おっちゃんコンコント、はい、コンコンです。ございます。で、621、おっちゃんが復活してから逆に音が全く鳴らないのはうちだけっぽいな。録音アップを楽しみにしてます。あざっす。なんかよくわからんけど。で、622、自分も途中から音聞こえなくなったんだけど、PC 再起動したら聞こえたよと。ああ再起動、うん、で623、どうしても頭の中でイモジェーンと変換されてしまう。イモ、お芋ね。で624、再起動ですけど、アドバイスどうもですと、2回ほど再起動したけどやっぱダメですと。プレイヤー立ち上げると PC 重くなるんで、何か個人的に調子悪いのかもと。 プレイヤー立ち上げるだけで PC 重くなるっていうのはちょっと不思議ですね。で625、まさかの騙し討ちで配信してたなんてと、まあ、騙し討ちじゃないんですけどね、普通に本当にマイクぶっ壊れたんですけど、だからヘッドセット入れ替えてやってテストでうまくいったらやりますよって言ってうまくいったからやったって感じですね。で626、おっちゃん題名書いてくれと、まあ、書いてるんですけどね、20世紀の幽霊です。で627、脳を配信していたとはと、うん、配信してました。で628、香港の映画館でもヒーローが出てくると拍手喝采するそうですねと、うん、香港だけなの、うん、別にうおーって拍手するのはあんじゃないかなと思うけど。で629、懐かしいタイトルがどんどん出てくるなと、映画好きとか、まあ、まあ有名な映画の題名ばっかり出てるんですかね、うん、自分は映画詳しくないのであれですけど、それでも聞いたことある名前が出てきてるから、うん、で630、映画が娯楽の王様だった頃の話だなと、うん、まあ今はまあいろいろ分散化して映画も微妙な位置にいるのかな、まあ、それでも比較的あれだと思うんですけどね。で631、また30代のおじさんの放送乗り遅れた録音で聞かせていただきますと、おじさんじゃないんですけど、あらっさ。で632、ローズバッド、うん、バラのつぼみなんて可愛い名前の映画館だねと、ローズバッドね。うん、ローズバッドだったんですけど、はい。で633、話も文章もアメリカのモダン小説っぽい感じねと、まあまあまあ、うん、そうなのかな。で634、このタイトル 20th Century Ghost ゴースト、うん、は20世紀フォックスの文字りなんだけど、日本語にしちゃうと伝わらないのが残念、読んで初めて気づくけどと、で635、映画よく知ってないとピンとこないところがあるかも、オズの魔法使いの下りとかと、あそれはねあると思いますわ、なんせ自分が映画全然わかんないからピンとあんま来なかったしね、で636、なんかオズの魔法使い見たくなったなと、いいんじゃない、これを機にちょっと、はい、見てみたらいかがでしょう。というわけで終わりにしましょう、はい、1時間ちょっとかけて読みましたけど、はい。で637、幽霊とは映画にかけた人たちの夢やお客さんが映画館で見た夢の亡霊かもねと、何だったんでしょう、ていうか読んでるさーっと自分がもう追っかけてただ読んでるだけだと全然脳みそに入ってこないんで、しっかり読み直さないと中身理解できてないっていう、うん、なんかすっごい表面面をただなぞっていっただけな感じだったんで、自分としてはなんかしっかり、うん、理解して読んでないところが、まあ、スピード上げて読んでるのもあってちょっとひどかったかもしれないですけど、うん、はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルをアップするんで、もしよかったら聞いてみておくんなましと、というわけで、終わりにします。それじゃあありがとうございました、お疲れ様でした。マイク当たっちゃった、ではおやすみなさい、それじゃあバイバイ。